本日の聖書朗読の箇所は、マタイの福音書の、6章の13節になります。新約聖書の2017年版10ページになります。マタイの福音書の6章13節です。新約聖書の10ページになります。ではお読みいたします。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。今お読みいたしました箇所から、本日は試みに合わせず悪からお救いくださいと題しまして、鈴木手元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。急に涼しくなってなかなか体調管理が難しい時期になりましたけれども、今朝もこうして礼拝に集うことができ、礼拝の恵みいただけますことをこれから感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの造り主でおられる天の父なる神様、あなたは天と地とその中にあるすべてをお作りになられた主なる神様です。今日も私たちをあなたを礼拝するためにここに集わせてくださり感謝いたします。私たちがこの礼拝を通してあなたの御名をあがめ、そして私たちが御言葉による励ましと力をいただいて、それぞれの歩みに出ていくことができますように、助け導いてください。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように、助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊きイエスキリストの皆でお祈りいたします。
アーメン。
ここまでマタイの福音書6章から主の祈りについて読んでまいりました。主イエスが祈るときにはこのように祈りなさいと言って教えられたこの祈りは、私たちキリスト者の祈りの模範です。ですから私たちが自由な言葉で祈るときも、この祈りで教えられている祈りの基本姿勢を大切にして祈りたいと思います。またこの祈りは福音の総括と呼ばれ、イエスの教えのエッセンスで満ちていますから、私たちはこの祈りを祈るだけでなく、この祈りを生きるものでありたいと思います。この祈りでは、天にいます私たちの父よという神への呼びかけに続いて6つの願いが祈られています。そのうちの最初の3つは神についての願いが、後半の3つでは私たちの必要についての願いが祈られています。前半では私たちが祈りを捧げている神の御名が崇められ、ご支配と御心がなされることを求めて祈られています。私たちの祈りはいきなり自分の願いから祈り始め、自分の願いごとに終始してしまい、祈りを自己主張の道具のようにしてしまうことがありますが、そうではなく、御国の民として招かれている私たちは、神の御思いに心を向け、神の御心にかなった祈り、神中心の祈りを捧げることが求められているのです。この主の祈りは、一貫して神の栄光を求める祈りです。そのように神の栄光とご支配の実現を願う中で、私たちが生きる上で必要なものを願い求めるようにとイエスは教えておられるのです。後半の3つではまず、私たちの地上の命を養い支える日ごとの糧をお与えくださいと祈られ、次に永遠の命に至るために必要な霊の糧としての罪の許しを求めて祈られています。この十二節の私たちの負い目を許してくださいという祈りと、私たちも私たちに負い目のあるものを許しますという祈りとは、 切り離すことのできない一体のものであるということを確認してまいりました。私たちにとって自分を深く傷つけた人のことを許すことは本当に難しいことですが、自分が神に許されているものであることを深く覚え、神の御力をいただくことによってそのことが可能であるということを、小売店ブームさんの体験を実例に確認してまいりました。今日はその続きです。13節、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。6つの願いの最後に、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという願いが祈られています。12節の願いが、自分たちが犯した過去の罪についての許しを求める祈りであったのに対して、この13節の祈りは、私たちを未来の罪から守ってください、また現在自分たちを取り囲んでいる悪の勢力から守ってくださいと祈っていることになります。この最後の祈りは、私たちが罪を犯す前に誘惑から守られ、罪を犯さないように祈ることを教えているのです。前回、許さない心、怒りや憎しみを抱えている状態は罪であるということをお話しさせていただきました。ですが、許さない心だけが罪なのではありません。罪とは、私たちを主なる誠の神から引き離す一切のもの、神の栄光を表さないすべてのものであると聖書は教えています。この祈りは、私たちを神との交わりから引き離そうとする悪魔やあらゆる罪の力から守り、私たちが不信仰や罪や絶望に引き込まれないように助けてくださいと願っているのです。この祈りは、私たちを神との交わりから引き離そうとする悪魔やあらゆる罪の力から守り、私たちが不信仰や罪や絶望に引き込まれないように助けてくださいと願っているのです。この祈りの前提には、私たちがこの地上においてさまざまな罪の影響下に置かれており、悪魔の攻撃を受けやすい状態にあるということがあります。そしてこうした悪の力に、私たちは自分自身の力で勝つことはできないこと、私たちが悪に打ち勝つためには、日々神により頼み、神の力によって霊的戦いに勝利する必要があるという前提がここにはあるのです。私たちは自分たちを脅かし、不信仰と罪に陥らせようとするこれらの力に対して、神の助けを求める以外に道がないのです。私たちの周りには悪魔が絶えず機会を狙っています。現代人の多くは、悪魔などというとフィクションのようにしか受け取らないでしょう。そしてそれは悪の力の擬人化に過ぎないとか、古代人の迷信的な考え方に過ぎないというでしょう。現代人は全てを合理的に考えようとするため、理性を超えたものの存在を信じようとはしないのです。しかし聖書は悪魔の実在を伝えています。悪魔は霊的存在で、人間を神から遠ざけ悪へと誘います。特に神に従って生きようとする人々に罠を仕掛け、神に対する信頼を失わせ、神との関係を破壊しようと巧妙な手口で攻撃するのです。私たちは誰一人として悪魔に素手で立ち向かえる人はいません。私たちは自分の弱さを本当に知っており、悪魔の力が本当に巧妙で強大であることを知っているなら、神の助けを真剣に求めないではいられないはずです。悪魔について聖書が教えていることは、悪魔が神の許しの範囲内においてのみ人を誘うことのできるものであるということです。悪魔は神の許しの範囲内においてのみ人を誘うことができるのです。旧約聖書の予部記にも、サタンが神の許しのもとで予部を試みたことが伝えられていますし、ルカの福音書には、イエスが十字架にかかられる前、ペテロたちに、 シモン・ペテロたちに、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと語られています。このように悪魔は神の許しの範囲内で人々を試みるのです。そうしたことから、ここでは神に試みに合わせないでくださいと祈られているのです。今日の箇所を読む上で気をつけて扱わなくてはならないのは、試みと訳されている言葉です。今日の箇所を読む上で気をつけて扱わなくてはならないのは、試みと訳されている言葉です。この試みと訳されていますギリシャ語は、聖書の中で試練とも誘惑とも訳されている言葉で、新共同訳聖書はこの13節の前半を、私たちを誘惑に合わせずと訳しています。そのようにこの箇所では誘惑と訳すのが良いでしょう。続く後半で悪からお救いくださいと祈られている通り、ここで祈られていることは、私たちを神から引き離そうとする誘惑や悪の力からお守りくださいということなのです。私たちを神は神は私たち人間が悪を行うように誘惑することはありません。神は私たち人間を悪へと誘惑することはありません。しかし私たち神の民ご自身の子らが試練の中を通ることはお許しになります。神は私たち人間が悪を行うように誘惑することはありませんが、ご自身の子らが試練の中を通ることはお許しになります。それは試練を通して私たちをより一層ご自身により頼むものとならせ、霊的な祝福、霊的な勝利に預からせるための訓練です。神は私たちをより強くし、より近くに引き寄せようとなさるので、その試みは誘惑ではありません。しかし悪魔のすることは、私たちを罪に引きずり込み、神から引き離すことですから誘惑です。ですからここで祈られているのは、祝福につながる訓練、試練を遠ざけてくださいということではなくて、私たちの神への信頼を破壊しようと働くサタンの誘惑から守ってくださいということなのです。そのようにこの試みは、結果次第で神に近づくための試練ともなりうるし、神から遠ざかる誘惑にもなりうるのです。悪魔が人を試みることを神が許しておられるのは、私たちの信仰と愛と忍耐を強める機会とするためなのです。しかし悪魔はこの試みを、私たちの神への信頼を破壊し、神に逆らわせる機会としようとして、私たちを誘うのです。私たちは日々試みに直面しています。それが私たちを神に近づくための試練となるか、私たちを神から遠ざける誘惑となるか、それは私たちが試みの中で神により頼むかどうかにかかっていると言えます。この試みが私たちの信仰と愛と忍耐を強める機会となるのか、それとも私たちの神への信頼を破壊し、神に逆らわせる機会となるのか、それは私たちがこの試みの中で神により頼むかどうかにかかっていると言えます。私たちは決して強いものではありませんから、お金の誘惑、異性の誘惑、名声、成功などへの誘惑に自分の力で打ち勝つことはできません。ですから試みに合わせないでください、私たちが誘惑に陥って罪を犯さないようにお守りくださいと私たちは祈るのです。この祈りの後半では、悪からお救いくださいと重ねて祈られています。 根本的には前半の私たちを試みに合わせないでくださいという祈りと同じことを願っていると言えますが、前半の祈りが未来の罪から守ってくださいという祈りであったのに対して、後半の祈りは今現在自分たちが陥っている罪の状態や悪の支配から救い出してくださいと祈っているという違いがあります。また前半の試みに合わせないでくださいという祈りは悪魔による巧妙な策略から守られるようにという祈りでしたが、後半の悪からお救いくださいは私たちの心に宿る悪とこの世にはびこる悪の力から救い出してくださいと祈っていることになります。そしてそのような悪に対する勝利を願っているのです。私たちの心の悪の問題に関して主イエスはこのように警告されています。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。旧約の預言者エレミアも同じことを指摘しました。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。悪の原因は私たちの内側にあるのです。すべての罪は人間の心の内に始まります。ですから心の悪から私を救い出してください、私の心から罪を取り除いてくださいという祈りが必要なのです。私たちは自らの心が悪に傾いていかないように見張らなければなりません。また私たちの心が不信仰に向かっていかないように気をつけなければなりません。この祈りは自分の心の悪と戦うとき私たちに勝利を与えてくださいと祈っているのです。聖書によれば悪はもう一つのところからもやってきます。聖書によれば悪は私たちの内側からだけでなくもう一つのところからやってきます。それはこの世です。ガラテヤ人への手紙にはこのようにあります。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自身を与えてくださいました。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自身を与えてくださいました。それゆえに救い出され神御国の民とされた私たちが、この世の悪に染まらないように、この世にはびこるさまざまな罪の影響から救われるようにと祈ることが必要なのです。私たちはこの世の悪に対して無防備であってはなりません。この世界は私たちを罪へ誘い込む罠に満ちています。この世界は私たちを罪へ誘い込む罠に満ちています。職場も学校もレクレーションや休暇さえも、この世の富と同様、私たちを悪へと引きずり込む罠となることがあります。そのような世界に生きる者が、この世の悪から救い出してくださいと祈り求めることは、私たちの最も大きな必要ではないでしょうか。罪を犯すことがないように、罪から守られるように、私たちもこの祈りを捧げながら歩むべきです。悪魔はこの世を支配するものであり、アダムを誘惑して人類に破滅的な結果をもたらしたように、今もなお巫女の救いから人々を遠のけ振り落とそうと攻撃を仕掛けてきます。私たちはその戦いに自分の力で勝つことはできません。しかし私たちには罪の力に勝利されたイエス・キリストが与えられています。聖書はイエスも試みに遭われたと伝えています。 イエスが荒野で悪魔の試みを受けられたとき、イエスは御言葉を持ってサタンを退け、神の御心に従い通されました。そして十字架の受難においても、誘惑に勝利され、父なる神の御心に従ってご自分の命を捧げてくださり、サタンに勝利してくださったのです。ヘブル人への手紙にはこうあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。また先ほど読みましたルカの福音書の22章の続きにはこのように述べられています。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。主は私たちの弱さをご自身の体験としてご存じていてくださり、そして私たちの罪の償いのために十字架にかかってくださいました。このお方が私たちと共にいてくださり、私たちを取りなし助けていてくださるのです。今日の中心聖句にはローマ人への手紙の8章の御言葉を選びました。中方の内側に印刷してありますのでご一緒に読んでみたいと思います。ローマ人への手紙8章38節39節、私はこう確信しています、死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。どんなものも私たちをキリストイエスにある神の愛から引き離すことはできないと聖書は告げています。サタンの誘惑、悪の力は本当に私たち自身の力では太刀打ちできない強いものですけれども、この罪の力、悪の力に勝利されたイエスキリストが私たちと共にいてくださる、このイエスにあって私たちはこの悪と戦うことができ、そして勝利を収めることができるのです。この祈りを祈ったからといって私たちは誘惑に遭わなくなるわけではありません。それではこの祈りを祈る意味は何でしょうか。私たちはこの祈りを地上の命にある限り祈り続けることが求められています。誘惑に合わせないでくださいと祈ったからといって私たちが誘惑に合わなくなるわけではありません。それではこの祈りを祈る意味は何でしょうか。それは私たちが弱いものであることを自覚して日々神に助けを求め、私たちが罪を退けて歩むことによって清められる歩みを求め続けていくことにあるのだと思います。前回の私たちの罪をお許しくださいという箇所では 私たちが誰かのことを恨みに思い続けたまま、憎しみを抱えたままということが神の御心にかなわないことであるということを覚えました。そのようにこのように私たちを誘惑からお守りください、罪の支配から救ってくださいという祈りは、私たちが罪の中に沈み込んでいることを神は良しとされないということが示されていると言えるでしょう。この祈りを祈る意義は、私たちが自分たちが弱いものであるということを自覚して神に助けを求め、そしてそのことによって私たちが罪を退けて歩むことによって、私たちが日々清められていく、そのような歩みを求め続けているということにあるのだと思います。おしまいに、私たちと祈られていることの意義を覚えたいと思います。この祈りは、私たちをと祈られています。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、私たちをと祈られています。この私たちは、イエスの勝利の隊列に連なっている私たちであるということを覚えたいと思います。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。そのように言われるイエスのこの勝利に、私たちは連なるものとされているのです。私たちは自分一人でこの悪の力に戦っていくのではなく、この勝利の隊列に連なる私たちとして互いに励まし合い、祈り合い、神の愛に固く立ち、御心に従い、神の栄光を表す歩みを捧げていくようにと招かれているのです。この教会には、私たちキリストの教会には、この罪の戦いに勝利していった、イエス・キリストにあって勝利したという、そういう証が私たちにはたくさん与えられていると思います。先週お話しした小売店ブームさんもそうだと思います。神の力によって自分を深く傷つけた相手を許すことができたという証、また私たちがさまざまな罪の誘惑にイエス・キリストの力にあって勝利した、そういう証が私たち教会に受け継がれていることです。いろいろな困難の中にあり、いろんな試みの中にある私たちですけれども、互いに励まし合い、祈り合い、そして神の御言葉に固く立ち、神の愛に結ばれて、御心に従い、神の栄光を表す歩みを捧げてまいりたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は主の祈りの最後に教えられている、私たちを誘惑に合わせず悪からお救いくださいという祈りを読みました。私たちの周りにはサタンの誘惑や、また悪の力が存在しています。私たちはそのような罪の誘惑に誘われず、あなたの御心にかなった意味を あなたの御旨にかなった歩みをしていきたいと願っております。どうか私たちをサタンの誘惑から、またこの世の悪の力からお守りください。救い出していてください。私たちには十字架の御業を通して悪魔の試みを退け勝利してくださったイエス・キリストが与えられています。私たちは弱いものですが、イエス・キリストが収めてくださったこの勝利の隊列に私たちが連なっていること、そしてあなたが助けを求めて祈る私たちのその声に応えてくださり、勝利を与えてくださる方であると信じて、あなたに信頼して歩むことができますように、私たち一人一人を支え励ましていてください。この世界には本当にたくさんの悪の力が働いています。戦争があり、争いがあり、またあなたを神としない、そのような悪の力がたくさん働いています。そのような中にあって、私たちがこの祈りを祈り、またこの祈りを生き、あなたの栄光を表す歩みができますように、強め導いていてください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。